それではここでちょっと2、3分換気の方をお願いいたします。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書22章39節から46節になります。3版お持ちの方は164ページ、2017年版の方は167ページになります。ルカの福音書22章39節からになります。はい、それでは読みいたします。39節から、それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよせずに祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子のところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。本日はこの聖書箇所からゲッセマネの祈りと題しまして、工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めます。天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いな時間を感謝いたします。あなたの御言葉がなければ私たち先を見ることができず、誤った道を歩んでしまうものです。どうかご聖霊様がお一人お一人の心の内に今必要なことを語りかけてくださるようにお願いをいたします。このひととき、すべて主の御手にお委ねをして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日は子どもの質問から入ります。教会のカレンダー、教会歴では今週は、何週になるでしょうか。教会のカレンダーでは今週は何週になるでしょうか。今週は受難週と、教会の暦では呼ばれています。本日日曜日、イエス様はいよいよエルサレムに入られました。そして次の金曜日、今週の金曜日にはイエス様は十字架にかかられるということになります。プロジェクターに少し1週間の流れを入れておいたので確認してみたいと思います。日曜日から始まっています。日曜日にちょっと小さいですかね、左上に勝利の入場と書いてあります。これはエルサレムにイエス様と弟子たちが入られたということです。月曜日には宮の商人たち、宮明けおめと呼ばれている出来事ですね。イエス様が神殿から商売人たちを追い出して、ここは祈りの家なのだと、強盗の巣にしてはならないと言われたところです。下にイエスベタニアに戻る。イエス様はベタニアに滞在されてこの1週間を過ごされました。マルタとマリア、ラザロの家にイエス様は泊まられたんです。指導者たちの企み、指導者たちは何とかしてイエス様を消し去ることができないだろうかと策略をめくらしていくことになります。一番右の上側ですけど、木曜日、杉越の祭りの準備、そして杉越の食事、イエス様は弟子たちと共にいわゆる最後の晩餐と呼ばれる時を持ちました。そしてここで聖餐式をイエス様は制定してくださいました。その後ゲツセマネへイエス様一行は向かわれます。ここで祈りを持たれて、その後すぐにイエス様は逮捕されて、金曜日の、9時ですね、どこにあるかな、金曜日の午前9時、十字架刑というところがあります。今週の金曜日の午前9時に イエス様は十字架へとかかられていきました。今週は受難週と呼ばれています。この受難週にはイエス様の苦しみを覚えるために、あるクリスチャンは肉や魚を食べることを控えたり、また金曜日には断食を行うという方も多くおられると聞いています。また木曜日の夜には互いに足を洗い合う時、洗足式と呼ばれますけれども、そういう式を執り行う教会もあるんだとお聞きしています。私たちも今週1週間はイエス様が今十字架へと向かって歩んでおられるんだということをこう覚えながら、一緒にこの受難週の1週間を過ごしていきたいなと思っています。さて本日は月セマネの出来事に注目してみたいと思います。ここから本日はイエス様の葛藤ということについてご一緒に見ていきます。イエス様の葛藤です。イエス様十字架を目前にして非常に葛藤するというひとときを持たれました。イエス様は罪がないのに私たちのように葛藤するものなのでしょうか。罪がないなら葛藤もないのではないですかと言われることもあります。しかし聖書を見るとイエス様は葛藤されたんだということが証言されています。例えばヘブル人への手紙の4章15節にこういう御言葉があります。ヘブル人への手紙4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての天において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちと同じように試みに遭われた。それで私たちの弱さがよく分かっておられるんだと言われています。イエス様が経験された葛藤というのは何かというと、神様の御心を知るがゆえの葛藤ということです。御言葉に従おうとするならば必ずそこに葛藤が生まれてきます。もし御言葉に従う気が全くなかったということであれば、イエス様も葛藤する必要はありませんでした。しかしイエス様は私たちと同じように御言葉に従おうとするがゆえの葛藤を味わってくださいました。イエス様は私たちと同じ葛藤を味わわれましたが、一方ではイエス様だけの特別な葛藤を味わわれました。イエス様だけの葛藤がありました。イエス様は42節で、本日の42節のところでこのように祈ってるんですね。42節、父よ御心ならこの杯を私から取り去ってください。この杯を私から取り去ってください。イエス様でも従うのが難しい父の御心があったということです。イエス様に難しいということであれば、当然私たちはこのようなものは乗り越えることはできません。これはイエス様だけに与えられた特別な使命ということになります。本日はこの2つの葛藤を見ていきたいと思います。イエス様は私たちと同じ葛藤をなされたということ、そしてイエス様だけの葛藤があったんだという、この2つの葛藤を本日はご一緒に見ていきたいと思っています。それでは聖書本文に入っていきます。ルカの福音書22章39節をもう一度お読みいたします。39節、それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。 子どもの質問の2番です。ここにいつものようにと言われています。いつものようにイエス様は何をされたのでしょうか。イエス様はいつものように祈りの場所に行って、いつものように祈りの時を持たれたということになります。いつもの場所、いつもの時を持たれました。本日私たちまず祈りの重要性ということをご一緒に教えられたいと思っています。イエス様はオリーブ山で祈りの時を持たれました。他の福音書ではここはゲツセマネの園、油絞りの園という意味になりますけれども、そういう場所だったと言われています。イエス様はこのゲツセマネの園を祈りの場所として定めておられました。ルカの福音書21章37節にこういうふうに書いてあるんですね。ルカ21章の37節、こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされたと、そのように書いてあります。イエス様は昼は宮で教えた、人々にお使いになられました。そして夜は神様のもとに行って祈るという、この最後の1週間を過ごされました。イエス様は十字架という大きな出来事を今目の前にしていますので、毎晩一人静まり祈る時を持つ必要があったということになります。私たちはどうでしょうか。祈りの場所、祈りの時間というものを持っているでしょうか。私たちは日々の中でいろいろなことを経験しています。時には私たちはイエス様が経験されているような大きな出来事の中を通るということもあると思います。あまりに大変すぎる時であれば祈りの時間を取ることもできないということも起こってきます。しかし実はそういう時こそ祈りというものが非常に重要になってきます。私たちが神様のもとで静まる時間、神様のもとで祈る時間ということを持つことをしなければ、やはりこの世の出来事の中で振り回されていってしまうことになります。祈りがなければ本当に大事なことは何なのか、本当に見るべきことは何であるかが分からなくなっていきます。イエス様も十字架というこのことを目の前にした1週間、毎晩そのに行って祈りの場所を持ち、静まりの時を持って神様の御心を求めて行かれました。39節を見ると、この時は弟子たちもイエスに従ったと言われています。この日はイエス様一人ではなくて弟子も一緒に祈りに行きました。なぜイエス様はこの日は弟子を一緒に連れて行ったのでしょうか。もしかしたら本当に大変な時なので一緒に祈ってほしかったということもあるかもしれません。しかし弟子たちにとって一番大事なことは何であったかというと、それはイエス様のこのお姿をしっかりと見ておくこと、苦しみの中で祈り続けるイエス様を弟子たちは目に焼き付ける必要がありました。そして弟子たちはこのことを後の人々に証言していくことになります。弟子たちがこれを証言してくれたので、聖書にこのことが記されて、今の私たちにもイエス様のこのお姿が伝えられてくることになりました。イエス様は今そのご生涯の中心であられるある十字架へと向かおうとしておられます。イエス様の生涯の中心は十字架、 私たちの信仰の中心も十字架です。しかしその十字架の前には祈りの戦いがあったんだということをもう一度私たちは覚えたいと思います。いきなり十字架が来たのではなくて、祈りの戦いがあった上で十字架に向かっていかれました。よく祈っていたって何も変わらないでしょうと、行動が大事だということを言われることがあります。確かにその通りで、祈って何もしないのであれば何も起こらないのかもしれません。しかし一方でイエス様を見ると、十字架を前にしたときにまず祈られたんだということを教えられます。なぜなら祈りがなければ本当に大変なところを乗り越えていくことはできないから、イエス様は祈られました。祈りということがあって初めて神様の御業が私たちのうちになされていくことになります。イエス様は祈りがあって、その上で十字架という中心部分へと歩み出していったんだということを本日まず確認しておきたいと思います。それでは次のところですが、40節と41節に進みたいと思います。40節から41節。いつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。子どもの質問の3番です。イエス様は弟子たちに何のために祈っていなさいと言われていますか？イエス様は何のために祈っていなさいと言われたでしょうか？40節にこうあります。誘惑に陥らないように祈っていなさい。誘惑に陥らないために祈っていなさいとイエス様は言われたのです。本日の箇所の最後ですね、46節にも同じ言葉があります。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいと46節に重ねて言われています。これは強調されているということです。イエス様は私たちに誘惑に陥ることがあるので、そうならないように祈っていなさいよと言っておられます。イエス様はその生涯にわたってサタンの誘惑を受け続けてこられました。アラノにおいてはサタンがイエス様に石をパンに変えなさいとか、神殿から飛び降りて奇跡を経験してみなさいとか、私を拝んでこの世のすべてを手に入れなさいと誘惑していきました。つまり十字架の救いからイエス様をそらせてこの世の救いへと導こうとする誘惑でした。ペテロがイエス様にそんなことがあなたに起こるはずはありませんと諌めたという時がありましたけれども、この時もイエス様は下がれサタンと言われています。サタンの誘惑があったということです。先のことになりますけれども、イエス様が十字架にかかられた時にも人々のこういう声がありました。人々は言います。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいと。十字架から降りてこい。ここにも十字架をやめさせようとするサタンの誘惑がありました。誘惑されたのはイエス様だけではありませんでした。イエス様の弟子たちもサタンに誘惑されました。最後の晩餐の席でイエス様はこのように言っておられます。ルカの22章31節を お読みします。ルカ22章31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は弟子たちが誘惑に負けてしまうだろうと、イエス様を捨ててしまうんだろうということをこの時すでに予測しておられたということです。それへ本日のところでも目を覚ましていなさいと、誘惑に陥らないように祈っていなさいと弟子たちに言われたのでした。サタンは聖書の中で偽りの父と呼ばれています。サタンは偽りの父と呼ばれています。また他の箇所ではサタンは光の御使いに変装するとも言われています。サタンは光の御使いに変装します。つまりサタンの怖さというのはどこにあるかというと、嘘にあるんですね。上手に私たちを騙そうとしてきます。初めの人アダムとエバはサタンの嘘に騙されてしまいました。サタンはエバにこう言ったんです。神様はどの木からも食べてはならないと本当に言ったのですかと。神様はどの木からも食べてはならないと言ったのですかと、エバを混乱させようとするんですね。その上で、どの木から食べ、善悪の木から食べてもあなたは死にませんよと。食べたら神のようになれるんですよと。このようにというところがうまいところです。神様はそれを知っているから食べるのを嫌がって禁止しているんだと。つまり嘘によって見事にエバを騙していきました。コリント人への手紙の第24章4節にもこのようなサタンに対してのついての言葉があります。彼らの場合はこの世の神が、これサタンのことです、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。サタンは私たちの心の思いを暗くして、福音の光を輝かせないようにしようとしています。どのようにそれをするかというと、他のもので目を遮るわけですね。他のものを見せて本当のことを見せないようにしていく。神様以外のものに私たちの目を向けさせて、滅びの道であるのにもかかわらず、あたかもそれが祝福だと私たちを騙そうとしてくるのです。しかしイエス様が言われた通りに、私たちがいつも信仰の目を覚まして祈っているならば、私たちは立ち止まっていつも何が本当のことなのかを確認していくことができます。本当に大事なことは何であるのか、本当の祝福はどこにあるのか、これをいつも神様に確認しながら私たちは歩んでいくことができます。サタンの嘘を見極めて正しい道を歩んでいくためにも祈りが必要なんだよとイエス様は教えてくださっています。いつも信仰の目を覚まして祈っていることで良き判断をさせていただきたい、そういう私たちでありたいと思うのです。それでは42節から44節、ここにイエス様だけの苦しみが言われています。42節から44節父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように。43節、 すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた。イエス様はこの杯を、つまり十字架を取り去ってほしいと神様に祈られました。それほどイエス様にとって十字架というものは苦しみであり葛藤であったということがわかります。ある人々はこのように考えます。確かにイエス様は苦しみますけれども、その後によみがえること、神様のもとに帰ることは分かっていたはずだと。そうであるならそこまで葛藤する必要はなかっただろう。つまりここの箇所も脚色されて、筆者によって脚色されて書かれているのではないかと、そのように言う人々がいます。どうでしょうか。イエス様は一体何に葛藤を感じて、何に苦しみを感じておられるのでしょうか。これから鞭打たれて釘を刺されていくことでしょうか。人々にあざけられて、弟子たちにも裏切られて、死んでいくことにイエス様は葛藤を感じておられるのでしょうか。もちろんそれも十分苦しいことなので、そこにも葛藤はあったと思います。しかしイエス様の苦しみの葛藤の中心は何だったかというと、それは父なる神様に捨てられなければならないこと、愛する神様に裁かれ呪われなければならないこと、これがイエス様にとって最も避けたいことであったのではないでしょうか。神の御子であられるお方が罪人として裁かれ、神様に呪われて、愛する父なる神様と断絶しなければなりません。私たちももし愛する人と別れなければならないという時には葛藤すると思います。愛する動物でも良いでしょうかね。本当に離れたくない、そういう時があると思います。できれば経験したくないと思います。ましてやイエス様は父なる神様と完全に愛で結ばれたお方です。一体とされているお方です。一つであるはずのものが無理やりに引き裂かれる、無理やりに引き離されるということは、私たちには理解できない苦しみがあったのだと思います。一つのものが二つにされてしまう、ここにイエス様だけの孤独な苦しみがありました。その上でイエス様は42節、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈ってくださいました。これは主の祈りと全く同じ祈りになっています。御心がなりますように、御心がなりますようにと繰り返し繰り返し祈る中で、イエス様の心は少しずつ固められていきました。自分の願いと神様の御心が全く一つとなっていくときに、ついにイエス様は立ち上がって十字架へと向かっていくことができたということです。祈りの中で私たちは神様の本当の御心はどこにあるのかということを知らされていきます。そしてやがて自分の願いと神様の御心が一体とされていきます。その時初めて私たちはイエス様のように立ち上がって迷うことなく示された道に歩み出していくことができるということではないでしょうか。そのためにはどうしても祈りが必要なんだとイエス様は言われます。 イエス様ご自分の姿を弟子たちにお見せになってこの通りにしていきなさいと教えてくださっているということになります。本日はイエス様のお姿から祈りについて見てきています。皆さんにとってこの人が祈りの人だなという人は誰かいらっしゃるでしょうか。いつも祈っているなと、祈りによって歩んでいるなという方が頭に浮かんでくるでしょうか。私が今回思い出した一人の方は OMF の宣教師であられるイバグラース先生という先生のことを思い出しました。イバグラース先生、北海道聖書学院の初代の社官を務められた先生なんですね。私は直接お会いしたことないんですけれども、本によってこのイバグラース先生のことを知りました。でこれ学院の、どこだった学院長かな、学院長にこれが置かれていたので私写真撮っておいたんですね。キリストを知るということは HBI のモットーであります。初代社官イバ・M・グラースと書いてあります。少しグラース先生のことを紹介したいと思いますけれども、グラース先生は北アイルランドの出身です。ヘレン先生と同じでしょうかね、北アイルランド。母国において宣教祈祷会、宣教師のための祈り会に参加し続ける中で証明を受けてグラス先生は中国に渡られました。中国は OMF の前身ですね、 CIM と言いますけれども、チャイナ・インランド・ミッションという働きに先生は召されていきました。やがて中国での宣教が難しくなって宣教師たちは撤退を始めます。グラ先生は北海道に渡られて、初めは道南の森町で教会開拓、そして次に倶知安で教会開拓をしていかれました。その後先生は OMF によって始められた新学校、北海道聖書学院の社官、初代の社官として就任され、11年間奉仕をされたとお聞きしています。社官の主な働き役割は何かというと、いろいろあるんですけど、その中心は自分の生き方を通して献身者が何かということを新学生に教えること、自分の生き方を通して主に仕えるということは何かということを新学生に教えるという役割があります。でこのグラス先生の本によると、この先生はまさにそのモデルであったと言われています。先生の誕生日の日に女子学生たちが朝早く先生に歌をプレゼントしよう、驚かせようと社官室の前に行ったということがあったそうです。蒼天祈祷会の前の時間でしたけれども、グラス先生はすでにその時聖書を開いて一人祈っておられたのだそうです。イエス様の椅子と呼ばれているソファーがあったそうですけれども、そこに先生は寄りかかってひざまずいて祈りの時間を早朝から持っておられました。急病でルームメイトが倒れた時にも急いで社官室に走っていくと、やはり先生はイエス様の椅子に寄りかかって祈っておられたそうです。それを見た生徒によると、まるでイエス様が椅子に本当に座っていて、先生が膝元でイエス様に話しているかのような、そういう祈りであったと書かれていました。またある方が事故に遭われて皆がおろおろしてしまった時がありました。その時にもグラス先生はきっぱりとまず祈りましょうと言われたのだそうです。まるで目の前に主がおられるかのように先生は祈られました。その姿を見ておろおろとしていた皆の心がまっすぐと神様に向けられていったということもあったそうです。 生きて働かれる神に信頼するというのはどういうことであるのか、そのことをグラス先生はその歩みを通して新学生たちに教えていかれました。先ほど紹介したこの椅子は実は院長室の倉庫にあったんですね。私が1年生で入学して掃除しているとこれ見つけて、あ、何だろうと思って写真を撮りました。でこの前久しぶりにこの写真を見て、もしかしてこれがイエス様の椅子なんじゃないかなと思ったんですね。これグラス先生の、社会室で使われていたものを保存して誰かが後からこれを書き足したんじゃないかと思うんです。先生はいつも朝早くから、そして事あるごとにこの椅子に寄りかかってイエス様にお祈りをしていたということです。 HBA の創立者の一人であられますアーサー・レイノルズ先生という宣教師がおられます。アーサー・レイノルズ先生、先生はこう言っておられるんですね。この学院の一番大事な仕事はキリストを述べ伝えること、そしてキリストの苦しみを述べ伝えること、そういう人を訓練することなのだとアーサー先生は言っておられます。私の卒業証書にも全く同じことが書かれていました。キリストとキリストの苦しみを述べ伝える人を育てる神学校です。イエス様の苦しみがあったのだと、イエス様が葛藤してくださったのだと、それがあって初めて今私たちの救いがここに与えられているんだ、これがとても大事なんだということが分かります。今週は受難週になります。1週間イエス様の見苦しみを覚えるひとときです。イエス様が私のために苦しんでくださったんだ、今イエス様が十字架に向かっておられるんだと、そのことをご一緒に覚えながらこの1週間を過ごしていきたいと思います。イエス様に倣って私たちも祈って、いつも祈って歩んでいく、そういう歩みになることができるようにお祈りをしたいと思います。それでは祈って終わりにいたします。父なる神様、イエス様は十字架を目前にして月セマネにて大きな葛藤を覚えて祈り、その上で十字架へと向かって行かれました。この苦しみと葛藤がなければ私たちの救いも今与えられていなかったことを覚えます。サタンは誘惑をして苦しみを回避するようにと、そして自分の願いの通りに歩むようにと私たちに働きかけてきます。そのサタンの偽りに騙されることがないように、いつも目を覚まして祈っていることができますように、そして神様の御心を知ってその最善のところへと私たちが歩み出していくことができるように、どうか助けていてください。これからも私たちに祈りを与え続けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。感謝を持ってイエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。